エンターと大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2022年1月28日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく1月28日金曜日の午前9時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。ということで皆様1月ももう終わりとなってしまいますが、お元気でお過ごしでしょうか。はい、2022年ね、ほぼ1ヶ月過ぎまして、どうですか今年の目標何ですか、守れていますか。あの、私ダイエットをね しますっていうか、していますっていう話を去年の11月ぐらいかな、日本からニューヨークに戻ってきてからそういう話をしていたんですけれども、なんかね、寒いのとかその年齢的なものとかをいろいろ影響してるのかもしれないんですけれども、全然痩せないのよ。むしろ痩せない、太る、停滞。はい、あの、私今までその結構ね、あのずっと同じぐらいの体重を割とキープいつもできるタイプで、でちょっと絞らなきゃいけないなみたいな、仕事に合わせて絞らなきゃいけないなとか、あの逆にちょっとぽっちゃりさせたいなみたいな感じの時とか、なんかそういうのを割とうまいことコントロールして問題なくできるタイプだったんですよ。それがさ、今回全然痩せなくって、いろいろこう食生活とか食べるタイミングとかいろいろ考えてる、やってるんですけれども、なかなか成果に現れず参ったなーなんて思ってるんですけれども、まあね、なんか別に諦めることではないので気長に続けていこうと思っています。と言ってもね、ちょっと4月までには絞りたいので気合を入れていかなければいけないんですけれども、まあそんな感じですかね。皆さんどうですか。今回はA to Z ニューヨークのコーナーとニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーをお送りします。 A to Z ニューヨークのコーナーではアルファベットの T、ニューヨークというとなんかみんなニューヨーカーってコーヒー飲んでいるイメージがあると思いますが、今回はお茶についてお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、前回の放送でお話ししたレディオシティのあるあたりをお散歩してみましたので、その様子をお届けいたします。お休み前の30分、どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。 A to Z ニューヨーク。このコーナーでは A から Z まで異なるアルファベットから選んだニューヨークに関連するキーワードについて、私大阪ゆかりの主観も込みでお話しします。今夜のアルファベットは T、T、お茶についてお話しします。ニューヨークね、やっぱりコーヒーの方がなんかポピュラーな感じだと思うし、ニューヨークのね街中歩いていたら、コーヒーの紙カップがまあ結構割と落ちてるよねみたいなのでね、コーヒーのイメージが多いんじゃないかと思います。実際ね、美味しいコーヒー屋さんとかカフェも多いですし、いい豆を取り扱ってるお店とかも多いんですよね。とはいえ、紅茶もねもちろん飲む人たくさんいまして、まあ、コーヒー飲まないけど紅茶は飲むよみたいな人も結構いますしね。まあそういうところなのでございます。で今回紅茶についてお話しし、あ、紅茶というかお茶についてお話ししていこうと思うんですけれども、結論から言いますと、ニューヨークでは私はいいお茶がすごく手に入りやすいと思っています。日本に比べていいお茶が手に入りやすいなって思っています。まあいいお茶っていうのは、あの私の完全なる主観なんですけれども、オーガニックのお茶でいろんな種類のお茶のフレーバーとか茶葉が手に入るなっていうのが私の印象です。はい、なんか日本でオーガニックの カモミールティーとかルイボスティーとか、まあ、あの紅茶でもそうですし、割となんかどこにでも売ってないっていうイメージがあるんですよ。まあなんかスーパーとか行っても、まあ、1種類2種類ぐらいはあるかなみたいな、そのいいスーパーに行ったらもちろん日本でもたくさんあると思うんですけれども、なんかそんなイメージなんですけれど、ニューヨークはそういったねオーガニックティーが割といろんな種類いろんなフレーバーが街のスーパーでも買えるっていうので、その点はすごくいいなと思っています。まあなんでね私が個人的にオーガニックティーがいいかって言っているかというと、なんかお茶の葉っぱってオーガニックじゃなかったら農薬をバンバン使うらしいんですよね。そうだからさ、なんかお茶って体にいいものと思って飲もうとするけれども、人は体にいいものと思ってお茶飲もうとするけれど、なんか何ですか、農薬ガンガン使ってて、それなんかじゃあ水で良くないみたいな、飲まない方がマシじゃないって私はちょっと若干思ってるんですよね。そうだからお茶とかコーヒー飲むならオーガニックのものを選ぼうと思ってるし、そういうオーガニックのお茶が手に入りやすいのはニューヨークとっても手に入りやすいなって思います。なんか日本でオーガニックの緑茶とか探そうと思ったらすっごく結構大変じゃないですか。もちろんアマゾンとかで探したら簡単に出てくるけれども、その店舗で探してオーガニックのお茶が売ってるところってそんなに多くないと思うんですよ。でもこっちっていろんなこう緑茶も、いわゆる日本の緑茶みたいなあのグリーンティーもオーガニックのものが売ってますし、紅茶とかあとハーブティーとかもオーガニックのものが割と普通のスーパーとかでも手に入りやすいと。まあもちろんね、そのスーパーのある地域によってまあ言い方悪いですけれども、すごくこう貧しい地域のスーパーとかにはオーガニックティー売ってなかったりすると思うんですけれども、まあ、ニューヨークシティの多くのところでは一般的なスーパーでもそういったオーガニックティーとかが割と手に入るかなと。でなんかちょっと自然食品とかナチュラル系のスーパーとかに行ったら本当にすっごくたくさんの種類のオーガニックティーが手に入ります。はい、それは本当にすごくニューヨークいいところだなって私は思っています。はい、でね、まあもちろんそのダイナー、ファミレスみたいなところとかに行ったら必ずしもオーガニックティーがあるわけじゃないというか、まあ大抵の場合はオーガニックじゃないお茶なんですけれども、そういったねダイナーでも大抵ねメニューに、まあ、コーヒーと紅茶、あ、じゃない、コーヒーとお茶とありまして、お茶もだから紅茶でもブレックファーストとアールグレーとで何ハーブティーがカモミール、ミント、レモンジンジャーティーぐらいは大抵選べるチョイスがある感じですね。だから割とその日本よりも案外ニューヨークの方がお茶もこうバラエティに富んでいるものがどこでも手に入るよっていう感じですかね。お茶を飲む、まあ何ですか、カフェというかティーショップで私がおすすめなのは、前にもこの番組で行ったことあるかもしれないんですけれども、アリスズティーカップという、お店があります。まあカフェですね、カフェって呼ぶのかな。いろんな種類の本当フレーバーティー、ハーブティーみたいなのが、まあ、ハーブティーも紅茶もいろいろ選べるんですけれどもありまして、でそれといわゆるティータイムみたいな、なんかタワーみたいになってるインスタ映えしそうなやつ、三段重ねみたいになってるので、なんかサンドイッチとスコーンとクッキーととかがついてくるっていうようなね、そんなコースを堪能できるお店がございます。 でね、アリスズティーカップっていうだけあって、あの不思議の国のアリスがテーマになっていて、お店の中もすっごくファンシーで可愛くって、なんかでもアリスの不思議な感じもあって、すごくすごく可愛いお店です。若い女性には超人気のお店じゃかな。あとここも以前にこの番組でも登場したんですけれども、ロシアンティールーム、ティールームっていう名前の通り、あのそうティーパーティーみたいなのができる。ここもアリスズティーカップと同じようにこうタワーみたいになってるね、お茶会ができる、お店となっております。あのロシアンというだけあって、ロシア風の内装ですごくきらびやかな感じなので、ここもね行ってみる価値ありですよ。ここはあのすごくこうサンドイッチとかもちょっと高級な感じで美味しかったです。アリスズティーカップも美味しいんですけれども、ロシアンティールームの方が高級な感じでした。最近はね寒すぎて、ちょっとわざわざお茶をするために出かけようっていう気分に私全然ならないんですけれどももうちょっとね暖かくなったらのんびりお茶飲みながらスコーン食べたりとか、なんかそういうのもねしたいですけれど、まあまずダイエットが先ね、私の場合はあ、ちなみに私はですね、お茶ね、紅茶、いつもオーガニックの紅茶飲んでます。コーヒー飲む時もあるんですけれども、紅茶も飲む時もあって、半々ぐらいの感じでいつも飲んでいます。昼間に、まあ、1、2杯飲むかなっていう感じ。はい、なんかねその自然食品屋さんみたいなところでこう大容量の紅茶の茶葉を買えてですね、それをいつも同じ種類を買ってるっていう感じですね。で、あとあのハーブティーは、ニューヨークじゃなくってイギリスのメーカーなんですけれども、パッカっていうオーガニックのお茶をたくさん取り扱っているメーカーのティーバッグを使っています。あのこのパッカはアマゾンとかで日本でもあの入手することができると思います。あの私はハーブティーはなんか気が向いた時とか、リラックスしたい時とか、まあ、今日はもう紅茶たくさん飲んだからカフェインレスにしたいなとかっていう時に、まあ、たまに飲むっていう感じで、このパッカにはこう小さいね、あの箱だったら20袋ぐらいかなの、箱で買えるティーバッグが20袋ぐらい入っている箱で買える、商品があるんですけれども、それがなんかこういろんなハーブティーが何種類も楽しめる、なんか 5,6 種類楽しめるシリーズとか、なんか抹茶系のお茶ばっかりでいろんなフレーバーが楽しめるシリーズとか、なんかそういうのがあるんですよね、パッカは。で、私はこのハーブティーでいろんな種類が入ってるよっていうのを買ってて、その時気が向いた味を選ぶようにしています。結構ねあのいいですよ。あ、でね、この私がいつも買うのはいろんな種類が入っている箱なんですけれども、その一つのフレーバーだけが入っ、なんか20袋ぐらい入っている箱を買うこともできます。だからなんかこう最初いろんな種類が入ってるのを試してみて、すごいこの味好きっていうのがあったらそれを試すのもいいんじゃないかなとかって思っています。このパッカもね、ニューヨークの割と街中のお店で買うことができます。こんな感じでね、ニューヨークではいろんないいお茶が手に入りやすいよっていうお話でした。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのは、前回の放送でお話ししたラジオシティミュージックホールの周辺を歩いてみました。 ラジオシティミュージックホールは、まあ、ミュージックベニューですね、コンサートホールでロックフェラーセンターの一部なんですよっていう話を前回の放送でお話ししたんですけれども、今回は実際にそのあたりをお散歩してみましたよ。はい、このラディオシティミュージックホールはロックフェラーセンターの一部としてね、1932年に作られまして、1978年にはニューヨーク市のランドマークとしても、まあ、認められているというか登録されている場所でございます。環境音が長いので早速聞いていきましょう。はい、何やら外なのに教会の長椅子みたいなのがある場所からスタートですけれども、こちらがまさに、ラディオシティミュージックホールのハス向かいですね。もう目の前のコーナーにはラジオシティが見えています。横断歩道を渡っていきましょう。あ、目の前を観光バスが通り過ぎていますね。観光バスで天井が開いてるやつね、通り過ぎていきましたが、そう、ラジオシティはこんな感じ。こうね、レトロ可愛い看板ですよね、ラジオシティ。なんかあの昔ながらの映画館みたいな、あのなんていうの、屋根というか軒っていうのかな、になっていて、あの文字の字体とかもレトロ可愛い感じです。反対側はドドンと広く、ここもロックフェラーセンターの一部ですね。この辺り一帯がロックフェラーセンターと呼ばれるエリアでございます。はい、で目の前に地下に降りていく階段が見えるんですけれども、ここが、ロックフェラーセンターの地下鉄の駅 BDFM ラインのオレンジのラインがね走っている駅でございます。この辺りね、あのベンダー食べ物の屋台がたくさんありますね。もう1コーナーごとに食べ物の屋台があるっていう感じ。ここもちろん観光でもいっぱい来るんですけれども、オフィス街でもあるので、あのコーヒーとかね、パンとかドーナツとかをね朝から買っていく人も多いんじゃないでしょうか。さあ目の前にラジオシティございます。こう可愛いミュージックホールって書いてあるのも可愛い感じなんですよね。で、あのなんかニューヨーク PD、 ニューヨーク警察のねパトカーも止まっています。なんかイベントがあってこうチェックしてるみたいな感じなのかな。多分ラジオシティの前にこうずっとコーナーに NYPD ニューヨーク市警察って書いてある大きな、なんて言うんですか、ブロックが置かれているので、なんかね多分あるんでしょう。特別な警備しなきゃいけないようなイベントがあるのでしょうね。はい、このラジオシティの方に渡ってみましょう。私が前回の放送でね、こうラジオシティのクリスマススペクタキュラーショーのオーディションを受けるのに、昔はこのラジオシティの建物の周りをぐるっと並んで、オーディション待ったんだよっていう話をねしてたんですけれども、まさにこの辺りにね並んでいたんですよね。ラジオシティストアっていう風に今目の前書いてるんですけれども、こう繁忙期になるとここになんかグッズがたくさん並びます。はい、あの今ねクリスマスが終わって年明けてすぐだから、こうすっからかーんっていう感じでしたけれども、繁忙期はねあそこになんかラジオシティマグカップとかラジオシティ T シャツみたいなねお土産屋さんが入るわけでございます。今目の前を通っていった人がなぜか横の右手のショーウィンドウをコンコンってやっていました。何だったのでしょうか。うん、粋な感じですね、なんか外国って感じ。はい、これラジオシティの、ま、北側ですね、北側に来ているんですけれども、これは裏口こんな感じ。そうで、この建物自体がやっぱりとてもなんかおしゃれな感じで、アールデコ調の装飾がなされてたりもします。はい、でね、あのそのシーズンにやっている予定とかやる予定の イベントのポスターがかかってたりして、入り口の扉はなんか金ピッカな感じでこうちょっとなんだろうな、シティセンターとか、そうシティセンターとかカーネギーホールとかと比べるとなんかこうギラギラして、なんていうかななんか言い方悪いけどちょっぴり少しだけカーネギーとかと比べると下品な感じというか世俗的な感じがする建物になっております。はい、下品とかって言ったら怒られるかな。うん、こうやってね、そのポスターがずっと飾ってあるんですけれども、そのあたりの装飾もアールデコ調な装飾と金ピカが相まってこうね可愛らしい感じです。はい、世俗的だけどレトロで可愛い感じだと私は思いますけれどもね。はい、でこの道ずっと歩いて行ってみましょうか。これはだから今マンハッタンの、6アベニューと5アベニューの間をラジオシティの北側を歩いて行っているという状態ですね。ラジオシティの北側だから、どこなんだ？あ、目の前に I love RC、 これはラジオシティっていう意味でしょうね。 I love ラジオシティって書いてるニューヨークの一般的な黄色のタクシー、イエローキャブの絵が書いてあります。かわいいそうですね、今だから6番街から5番街へ、51丁目を歩いて行っているところですね。この辺りオフィス街だし、あと銀行とかも多くて、さっきもチェースっていう銀行があって、今はバンクオブアメリカっていう銀行がありますね。ニューヨークで2大銀行の店舗数っていうのかながいっぱいある銀行たちじゃないでしょうか。はい、でここもまだずっと歩いてきてるんですけれども、ここもまだロックフェラーセンターの、中というかロックフェラーセンターの一部でして、画像で見てる方は見えますかね。ニューヨークの点灯式で有名なクリスマスツリーが1月なんですけれども、まだございましたはい、大きなクリスマスツリーでニューヨークで点灯式あるよって割とね毎回ニュースになるようなクリスマスツリーなんですけれども、まだねありました。この時期に行くとこう混雑していないからいいですね。はい、まだライティングもしてるようですよ。キラキラ可愛い感じです。あ、目の前にはカフェかな、なんか透明のドームになっていて、中でこう風や雨を忍んで外の景色を見ながらお茶できる場所がありました。個室になっているみたいな感じですかね。はい、そうロックフェラーセンターのクリスマスツリーといえばこれのことです。そしてそうスケートリンクがあるんですよね。ここのスケートリンクはとっても有名なスケートリンクで、屋外にあるんですけれども、それこそホリデーシーズンに有名なオリンピアンとかがねパフォーマンスしに来たりもするようなスケートリンクです。そんなに大きくはないんですけれどもね、素敵なスケートリンクですよというところで今回のお散歩はおしまいです。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、私最近痩せない以外にもう一個悩みがありまして、 夜がね眠れなかったんですよ最近。あのなんで眠れないかっていうと、最近ね雪降ったりすることが多く、まあまあ何回かありまして、でね雪が積もるとこうなんか周りのいろんな街灯の光とかをすごい反射してさ、外がめっちゃ明るくなるんですよ夜でも。なんかそう明るくって、でねうち、まあ、遮光カーテンじゃない部分もあったりして、あのなんか眩しくって全然寝つけないなっていうのが結構続きまして、私こう一回寝たら全然起きないようなタイプで、どこでも寝れるタイプなんですけれども、明るいのだけはちょっと苦手なんですよね。ということで、あのアイマスクを買いましたあのアイマスク前も持ってたんですけれど、なくしちゃって旅行中になくしちゃって、新しいアイマスクを買いました。なんかちょうどいいのが、なんかさアイマスクって洗いたいじゃないですか、割と頻繁に。だからこう2個ぐらいこう何交代交代で使えるのがいいなと思ったら、ちょうど2個セットで、でこうシルクになっの素材だからこうお肌にも優しくって良さそうなのがあったんですよ。それがさめっちゃ可愛い猫ちゃん柄猫ちゃん柄っていうのかな、なんかこう猫の目の部分の形にしてるみたいなやつでわすごい猫ちゃんと思いながら、あの、まあでもなんか条件がいろいろさ、素材とかなんかあの2個1になってるとかがあのちょうど合うなと思って、あの猫ちゃん買いましたはい、あのね猫ちゃんのアイマスクして寝たらすごい快適に眠れました。なんかさやっぱり顔を目元に直接触れるから、なんかシルクとかコットンとかの方がいいかなと思って、あの化繊よりね、そうこれを選びました。めっちゃいい感じで昨日はぐっすり眠れた。しかもなんかこういうのってだいたい夜中の間に撮っちゃってて、こうどっか行ってること多いじゃないですか。なんかねしっかりと朝まで頭の上にっていうか顔の上に乗ってまして、起きたら猫ちゃん頭にいるみたいな感じになってました。はい、まあこれでね睡眠も快適に取れるようになった気がするので、まあ今年のね私の目標、健康に気をつけて生活するなのでね、もう1ヶ月ほぼ過ぎましたけれども、残り11ヶ月も元気にね生活していきたいと思います。皆さんもまあ今年1ヶ月過ぎちゃったけど、あの何でしょうかできていない目標があったとしたらね、諦めずに少しずつ少しずつ改善してって続けていけたらいいんじゃないかなと思います。そういえばね、前回の放送ぐらいでかな、私今年は例年よりも映画とかをたくさん見る一年にしたいんですよねみたいに言ってたと思うんですけれども、あのね映画見ると私なんかすごい落ちますわなんかちょっと考えさせられるような映画を見るとなんかへこむというか割と私映画とか小説とか何でもそうなんですけれども、こう役に入り込んだりとか、すごいこうなんか自分のことのように捉えて見てしまいがちな性質があるので、なんか結構重たい感じの映画とかだったら結構ズドーンときて、なんか精神衛生上大丈夫かなって思っている昨今でございますが、まあほどほどにね見ていかないといけないな、いけない気がするななんて思っちゃいました。なんか割と高校生の頃とかも小説読むのとかすごい好きだったんですけれども、結構そういうことで参ってること多かったんですよね私。だからなんか割とその時の感覚を思い出して、わあ私16、7、8歳ぐらいの頃なんかこんなだったわと思って、結構なんか久々にそんな感覚を味わっているような気がしています。まあその間もね本よく読んでいた時期とかもあるんですけれども、なんだろうね、なんでしょうね、なんかそういうモードに入りがちなんでしょうかまあ落ちすぎない程度にね、ほどほどに続けていこうかななんて思っています。 それではまた来週、日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.